そんな
雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
今週店長和田はウッキウキです、
うん、お、何かいいことありました？
メールがね、
はい、
いっぱい来たんですよ。
うん、
和田さんファンですよっていうメールがね、
うん、
いっぱい来たんですよ。
はい、
先週ねちょっとあの下平ファンが多くってって話をして
はいはい、
ね、ちょっといじけてみたんですそしたらね、慌てたようにね、和田さんファンですよとか頑張ってっていうメールが来たんですけども、
うん、
まずね、和田さん、私和田さんのファンなんですとか、僕和田さんのファンです、うん、じゃなくって、
うん、
みんなね文末がファンですよっていう
ですよ。
なんかね純粋な感じがしない。
なんでそういうことですか。
大丈夫ですよ。安心してっていう感じのメールばっかりなんですよ。これが。なんでしょうね。なだめようとしてるんですかね僕を。よしよしよしよしよし的な。大丈夫大丈夫大丈夫っていう。しかもね文面見るとね。
はい。
下平さんファンですっていうやつはすごく落ち着いてね。
うん。
下平さんのこういうところが好きですとか、下平さん素敵ですよっていうね、
うん、
書き方してるんですけど、今回ね和田さんファンですよっていうのは、
うん、
開業もされてなければ句読点すらない、はい和田さんもう いいですよすごい楽しいです、はいファンですよっていう、そういうメールもね
勢いがあっていいじゃないですか
勢いなの、よしよしよしじゃないの。
え
なんかねそんなメールがいっぱいでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ります今週もね、
はい、
今週も頑張りますよ。今日はね、
はい、
すぐに役に立つ話、
はい、
もう今日役立ちます。
お、
特にね今日から今度の日曜日16日まで、
はい、
この期間は特に役立つ。
なんだろう、
今日ね配信日の今日は12日のはずなんですよ、
はい、うん、
12日水曜日、
はい、
ここから日曜日16日まで、
うん、
東京都中野区中野四季の森公園では餃子フェスが開かれています。
おお、
餃子フェスというのがですね、
はい、
ありそうでなかった餃子女子注目必須の餃子フェスだそうなんですけども、
うんうん、
ね、何でもかんでも女子ってつければいいってもんじゃない
、まあ、まあまあね。
でそこで餃子に興味を持っちゃったので、
はい、
まんまと今日は餃子のお話です単純なんですよ店長はは
いはい、
皆さんが頑張れって言ってくれたら頑張るんですよ、
うん、
ね、単純ですから。というわけで今日は餃子のお話、それではそろそろ行ってみたいと思います。
はい、
本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。それでは下平さん、
はい、
餃子のお話ですよ、
うん、
で餃子がどこから来たかといえばもちろんもう餃子といえば中国、はい、
うん、
中国はね餃子の歴史古いわけなんですよ、
はい、
なんとね紀元前600年頃の遺跡から、
はい、
餃子らしい食べ物の痕跡が見つかっています。
ずいぶん古いですね。
とんでもない昔から餃子食べてるらしいんですね、
はあ、
ところがどっこいですよ、
うん、
じゃあ餃子の元祖は中国なのかというと、
はい、
どうもね違うらしいんですね。
あら違うんですか、
うん、だってね餃子って小麦粉の皮にね具を包んで食べるっていう形でしょ。
うん、
この食べ物ね世界中にあるんですよね。
ああ。
だってイタリアのラビオリ、
はいはい、
あれまさに餃子でしょ。
う うん、まあそうですね。
ま、それで不満だって言うならおしゃれ餃子でしょ。
まあまあおしゃれ餃子ですね。
おしゃ餃ですよね。で他にもね、トルコには、
うん、
マンティっていう餃子っぽい食べ物あります。
はい、
ブラジルにもあるんですよ。
お、
ブラジルね、名前かわいいですよ。う
ん、え？
パステル。パステル。
は。
かわいいでしょ？
かわいいというか、淡い感じがします。
ね、それもね、餃子っぽい食べ物なんですって。
お
う。じゃあ、大元の大元はどこにあるのかって言いますと、
うん。
どうやらね、今から5000年くらい前、
うん。
紀元前3000年頃の、
はい。
シュメール文明。
おう。
シュメール文明って言ってね、なんか聞いたことあるかなくらいになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、うんうん、メソポタミア文明って覚えてます？
はいはい。
あの、小学校、中学校でね、なんか四大文明とか習うでしょ。
うんうん。
あのね、メソポタミア文明って、いくつか分かれてて、
はい。
その中の一時期がね、シュメール文明なんですよ。
おお。
で、そのシュメール文明の遺跡からも、餃子っぽいものが見つかってます、
うん。すごいですね。
そんな時代からあるんですよ。
ほう。
あ、そうだ。文明って言えばね、下平さん。
はい。
四大文明ね、最近名前変わってるんですよ。うん、
え？
今言ったメソポタミア文明でしょ、
はい、
インダス文明でしょ、
はい、
エジプト文明でしょ、
はい、
もう一個中国で古い文明ありましたよね。
ありましたね。
あれ何文明って教わりました？
え、黄河
ですよね。
うん。
今ね、中国文明って言うんですよ。
え、
今の教科書には中国文明って載ってます。
あれって川の名前だったんじゃなかったでしたっけ？
でしょ？でもね、うん、それ言っちゃうとメソポタミア文明も川の名前じゃないんですよね。
確かに。
そう、チグリス川、ユーフラテス川なので、
うん、
ね、歴史もね、どんどん変わっていくんですよね。新発見があったり定義が変わっちゃったりでね。
うんうんうん。
餃子もね、
うん、
研究が進むとこのようにですね、
うん、
なんとシュメール文明に起源があると。
なるほど。
で、チグリス川、ユーフラテス川のあたりなので、
うん、
そこからね、東の方はアジア、
うん、
で、北の方はヨーロッパに広まっていったんじゃないかなと言われてます。
うんうんうん。
で、そもそもね、そのあたり、シュメール文明のあたりって、
うん、
パンの発祥地ですからね。
あー。
ほら、パンって小麦粉をね、
はいはい。
こう発酵させたりなんだかんだして、
うん、うん。こねこねしてね。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
やっぱりね、そういうのがあると、そこに具を包んで食べたくなるっていうのはね、人間の習性なんじゃないですか。
なるほどね。うんうん。
なんか包んだり挟んだりしたくなるじゃないですか。
はいはいはい。
どうも人間の習性らしい。で、もちろんね、あの餃子は中国で、今僕らが知ってるような形になってますので、はい、そこもちょっとね、見てみたいと思うんですが、
はい。
中国の餃子ってね、
うん、
日本とね、やっぱりちょっと違うんですね。
うん。
日本だとご飯のおかずとして食べるでしょ？
はい。
中国ではね、まあ、同じように日常食、いつも食べる食事でもありながら、
うん、
縁起物でもあるんですって。
おお。
中国語で餃子って何ていうかご存知です？
チャオズ？
おお、さすが下平さん、その通り。チャオズって言いますよね。
はい。
でね、地方によってはね、チャオズって言わずに、
うん、
ジャオズ。最初の音も濁って発音するんですって。で、どっちでもね、まあ、方言みたいなもんで、
うん、
チャオズでもジャオズでもいいらしいんですが、
はいはい、
このジャオズっていう発音をするとね、
うん、
子供を授かるっていう意味の言葉とね、うん、発音が似てるんですって。
お
そうすると、やっぱり縁起がいいわけなんですね。
うん、
なので、縁起物としても食べられるということなんですね。
なるほど。
で、もう一つはね、
うん、
餃子の形って、三日月というか半月というかそんな形してますでしょ、うん、
はい。
で、この形がね、昔の中国のお金の形なんですって。
おう。
で、これもまた金運につながるっていうことで、うんうん、縁起が大変よろしいと。
はい。
だから普段からも食べるし、
うん、
縁起物としても食べるし、
うん、
でお正月なんかはね、やっぱり消費量が上がるらしいですね。
なるほどね。
ですので、ご家庭では大晦日、まあ、中国の場合には旧正月になるのかもしれないですけども、
はい、
その前日そこで家族で揃って作って正月元旦に食べるっていう縁起物だそうです。
うん。
でね、また地方によってもね、餃子そのものにもかなり違いがありまして、
はい、
で本当に違うんで一概には言えないんですけども、
うん、
水餃子が一般的なんですね、中国では。
うん。
日本はね、焼き餃子が一般的ですけども、
はい、
で僕ね、中国で食べたことがあるんですよ。
お。
これがね、 どこで食べたかは記憶が定かでない。
そうですか。
北京だったか、
うん、
上海だったかで食べた。
はい。
記憶に残ってるのは、
うん、
その店のチャーハンを米がなくなるまで食べた。食べた。あ、一人じゃないですよ。僕一人じゃないです。
餃子の思い出は
餃子はね、ちっちゃかった。
ちっちゃかったんですね。
確かにね、水餃子で、
うん、
こう、釜というか鍋というか、
はい。
そこでぐつぐつぐつぐつ湯が煮えてるわけですよ。
うんうん。
そんな顔ね、なんか、お祭りの金魚みたいに、
うん、
ちっちゃいのがくるくるくるくる回ってた記憶がある。
おお。
え、これ餃子って思ってちっちゃくてびっくりした記憶があります。
うんうんうん、
それ以外は中国のことは全然覚えてない。でもね、こんなちっちゃくっても、まあ、地方に行けばね、地方地方で大きいのがあるんだと思うんですけども、うん、
はい、
日常食であって主食なんですね、
うんうんうん、
だからね、中国の人が日本の餃子定食とかね、
はい、
あとラーメンと餃子セットとかあるじゃないですか。
うん、
あれ見るとね、びっくりするらしいんですよ。
ああ、主食と主食、
そう、ダブル主食じゃん。ほら、あの関東の人が、
はい、
関西の人がお好み焼きをおかずにご飯食べてるの見ると衝撃を受けるでしょ。
うん。
あれと同じようにね。
名古屋とかだと焼きそば定食ってありますからね。
え？焼きそば&ライス。
はい。そして赤だし。
え？名古屋、食って違うんですね、地方によって。
うん。
うん、でもね、違うからって言ってね、僕はそれをね、ええー、とか言うつもりが全くないんですよ。
はい。
食べてみたい。関西でね、お好み焼きご飯は食べたことありますから。
うん。
まあ、好きかどうかは置いといて。
はいはい。
ね、あ、あるんだって思いましたね。そうか、
はい。
名古屋はそんなのがあるのか。
うん。
今度行ったら食べてみよう。
面白いですよ。
食べたことございますか？
ありますよ。
美味しいです。
ふーんっていう感じですよね。やっぱり。だって、ご飯とお味噌汁と焼きそばですよ。
そうですよね、
うん、
あのおかずはって思っちゃいます、ね、でもそれがおかずになるんでしょうね。まあまあソースってね、まあ、味濃いし、
うんうん、
ね、食べられるもんだと思いますが。
はい、
いや、関西の方あるいはね、中部地方名古屋の方が食べて普通じゃーとかね、こういう味がするんじゃーとか、おすすめのお店、
うん、
教えてください。
はい、
じゃ、番組の最後にメールアドレスもご紹介しますので。
うんうん、
もう美味しいお店お待ちしてますから。
はい、きっと店長行っちゃいますんで。
行きますよ。日本各地美味しいものがあると聞けば行きます。美味しいものがあるといえばですよ、そう、日本でもほら餃子っていろんなところに有名なのあるじゃないですか。
ありますね。
じゃあ日本との関わりをね、ちょっとね、見てみたいと思うんですけども。
はい。
さあ、やりますとも。
やるんですか？
今週もお待たせしました、下田エラファンの皆さん、クイズ下平、問題です。
はい。
日本で初めて餃子を食べたと言われているのは誰でしょう？
誰だっけ？
誰だっけ？聞いた
こと
がある。聞い
たことある気がする。誰だっけ？
有名な人。
うん。有名な人。
知ってる人はこの人をグルメというか、いろんなもん食ってんなーでおなじみ。
誰だっけ？
今週は助けない。
誰だっけ？
この間ほんのりとヒントを出したら、あっさりと、そんなこと言ったら分かっちゃうじゃないですかって言われたから、もう今週は助けない。
助けない。いいですよ。ですね、明治あたりの人だったような気がするんですよね。
ほう。さあ、リスナーの皆さん、チャンス、下平さんに勝つチャンス。
チャンスですよ、本当に。忘れちゃってますからね。うん、じゃあ当てずっぽ、伊藤博文ですか？
ブー。
違う。誰だっけなぁ。
ヒント、納豆の国。
水戸？あ、はい、水戸の黄門様ですか？
正解です。
そうですよね、あの方、
水戸光圀です。
全国暗夜されてますしねっていう噂ですけどね。
ええ。水戸光圀公です。
はい、
がですね、まあ、言われてるっていうだけで明確な証拠はないようなんですけども、
はいはい、
それからですね、水戸光圀さんは全国行脚はしていません、
うん、
って言われてるだけなんですよね、
うん、
なんかね自分の領地は見回ったらしいんですけども、
はい、
全国行脚するよりはそこにいて全国からうまいものを取り寄せて食べていたと。まあ、多分日本初のお取り寄せグルメですよね彼は。
ああそうですね。
どうやらねラーメンも初めて食べたんじゃないかと言われてるんですけども、
お、
まあ、よくわかりません。ただ一方でね、日本の書物に初めて餃子が出てくるのは、
はい、
1778年の書物、
うん、
たくし整え方っていう、はい、まあ、調理の本ですね。
うん、
で水戸光圀はね1628年に生まれて1701年に亡くなってますので、はい、
うん、
どうかな、タイミング的にはギリギリなのかもしれないけどちょっとずれてるかなっていうぐらいですね、
うん、
で今のようにねたくさん食べられるようになったのは昭和初期の頃からです、
はい、
特にね第二次世界大戦後、
うんうんうん、
中国大陸からねあの軍人さんたちが引き上げてきまして、
はい、
それで日本で作り始めたのが日本でたくさん食べられるようになったきっかけと言われてます、
うん、
でね餃子といえばやっぱり宇都宮って有名ですよね、
はい、
これもねその第二次世界大戦を中国大陸から引き上げてきたっていうのと関係があるんですって。どうもね中国大陸に派遣されていた部隊の本部、
はい、
これがですね宇都宮にあったらしいんですね、
う
ん、で宇都宮には大陸から帰還してきた兵隊さんたちが多かったので、
うん、
それはね中国で餃子を覚えて帰ってきますのでね、
はい、
宇都宮にたくさんそういった人たちが帰ってきて宇都宮で餃子店を開いた、中華料理店を開いたってことらしいんですよ。
うん、
下平さん宇都宮って行ったことあります？
ありますよ。
どうですか印象は、餃子の街なんて言われてますけども。
うん、結構目立ちますよねお店ね。
ね、
うん、
よくなんとかの街って言われてて行ってみたらそうでもないって多いじゃないですか、はい、
うん、
宇都宮はね本当に餃子の街です。
うん、
だって駅ビルの中に餃子店だらけなんだもん。
そうですよね。
そうなの、並んでるの餃子店が。
はいはい、
もうちょっと選ぼうよって思うけど餃子店餃子店餃子店餃子店なんですよ。
うん、
駅ビルの中にもありますし、もちろん街中にもありますしね、はい、
うん、
それから駅出たところには餃子の像があるしね。
はい、
街中にもあるしね。
ありますね。
本当に餃子の街。
はい。
で、もう一方、宇都宮と双璧をなす餃子の街と言われている、
うん、
浜松。
はい。
浜松はいらっしゃったことございますか？
浜松はですね、いや、多分ないです。
僕はね、この番組の取材で行ったこともありますが、
はい。
それ以前にね、浜松の近くに住んでたことがあるんですよ。
おう。
で浜松もねあの餃子の消費量日本一になったりあるいは2位になっちゃったりっていうんで、
うん、
盛り上がってるって言われてますけども、
はい、
そんなに盛り上がってないです。
え、
餃子についてはそんなに盛り上がってるところを僕は見たことがないです。
ないんですか？
これ言うとねあの、うん、浜松の人からそんなことないって意見が来そうですけども、
はい、
浜松近くに住んでいる一般人の感覚からすると、
はい、
ま、マスコミとかでは結構取り上げられるけどそんなに盛り上がってないよっていうのが正直なところ。
なるほど、
うん。消費量ナンバーワンをね、宇都宮と争ってますけども、
うん、
そんなにね、餃子行ってないですよ。
ああ。
あとね、静岡、浜松で言うと、
うん、
静岡おでんっていうのもね、
はいはいはい、
ね。静岡おでんって言わないんですよ、本当は。
なんて言うの？
静岡の人はね、静岡おでんって言うんです。
へえ。
静岡ってはっきり言わないんですよ。
はいはい。
なので静岡おでんって言いましてね。
うん。
こう上にね、鰹節をかけたりね。
はいはい。
はんぺんが黒かったりね。
うん。
するんですけども。
はい。
別にね、地元の人は別に意識してない。
そうなんですね。うん。
僕、神奈川生まれなんですけど。
はい。
静岡近辺で生まれた人に聞いてもやっぱり、
うん。
まあ別におでんなんて地方ごとに違うし、大して盛り上がってないよって言ってました。うん、まあその代わりにね、違う美味しいもんいっぱいありますから。
うんうんうん、
静岡はねおすすめはしらす。
ああしらす、
しらす美味しい
いいですね。
釜揚げも美味しいけど、
はい、
生しらす、
ああ
むちゃむちゃ美味しい。
美味しそう。
でも今日の話題は餃子。そう、それでね、
はい、
宇都宮は引き揚げしてきた兵隊さん系の餃子なんですよ、
うん、はい、
で浜松はねちょっと系統が違いまして、
うん、
浜松はねもともと大正時代あたりから 中国人が多く移り住んできていて、
うん、
その人たちが中華料理の店を構えていたんですって。
おお。
なのでね、中身というか餃子の性格も違うんですね。
うん。
じゃあ、宇都宮餃子と浜松餃子の違いをちょっとだけ触れてみたいと思うんですが。
はい。
宇都宮餃子はね、
うん。
具がね、野菜中心なんですよ。
ほう。
で、野菜中心といってもさらにその野菜の中でも、白菜が使われてます。
はい。
で、焼き方は、パリッパリに焼きます。
うん。
で、浜松餃子の方は、お肉中心。
うん。
で、具の中心が肉なんですね。
うんうん。
で、野菜として使うのは、キャベツ。
うん。
それからね、玉ねぎ。
へ
ー。で、どっちもね、浜松餃子も宇都宮餃子も、どっちも、あんまりニラ使ってないんですね。
うん。
で、浜松餃子の方は、肉中心でしょ？
うん。
なので、口の中はシャッキリさせるためにね、一緒にもやしを食べるんですね。
へー。
だから付け合わせでもやしがこんもりと乗ってきます。
はあ。
僕もね、浜松で初めて餃子頼んだ時びっくりしました。
そりゃそうですよね、餃子頼んだはずなのに
もやしが。でね、仲間と行って何人かで頼むと大皿に餃子が丸い皿にね、うん、ぐるーっと一周乗ってきて、はいはいはい、真ん中にね、うん、ドンって山盛りでもやしが乗ってくるんですよ。こういうね、地方地方によっても違ってまいりますので、
はい。
皆様の地方でもね、餃子ってほらもう、日本の国民食でしょ、うん、中華料理のくせに。
そうですね。
なのでね、うちの地方ではこういう餃子だよとかっていうのがありましたらば、
うん、
ぜひとも番組の方に教えてください。
はい。
下平さんの住んでいる地方では、何か変わった餃子とか、こういう餃子が特徴的よってあります？
特徴的な餃子ですか？
下平地方では。
下平地方ではというか、仙台駅の、
はい。
そば、
はい。
中華料理屋さんがありまして、
うんうん、
そこの餃子がちょっと、変わった餃子で。
変わってる？
バナナ餃子って言うんですよ。
はい？
名前からするとね、
はい。
バナナが入ってそうじゃないですか。
でしょう。だってあんまんって言ったらあんが入ってるし、肉まんって言ったら肉が入ってるでしょ。
ところがですね、
うん、
普通の餃子なんですよ。
はい。
ただ、
はい、
バナナのごとき大きさ。
お、
普通の餃子の 2.5 個ぐらい。
おう、
結構大きいんですよ。
でかい。
はい。それが有名なお店でバナナ餃子を出してる中華料理屋さんがあります。
へえ。味は、味は
美味しいですよ、すごく。
へえ。どうしてこの間僕が仙台に行った時に教えてくれなかったんですか？
すっかりそんなことは忘れておりまして。
さあ、下平さん。
はい。
餃子が食べたくなってきました。
うん。
というわけで、
はい。
餃子フェスに行ってきます。
はい。羨ましいです。い
や、その日ね、東京で用事があるんですよ、僕。で、予定としてはね、
うん。
まあ、餃子フェスでもちょっと音取ってこようと思ってるので、
はい。
予定としては来週の配信のおまけコーナーで、餃子フェスの様子を、様子って言ってもレポートにならないのでね、僕の場合。
あ
うまいって言って。そのうまいって言ってる様子を、
はい。
おまけコーナーにできればなと。
うん。
で、さらにその翌週のおまけコーナーでは、
はい。
どうかな、それ、その用事自体は録音できないと思うので、
うん。
お送りできないかもしれないですけども、まあ、
はい。
予定は未定の番組ですからね。
まあ、何があるかわからない番組ですからね。うん。
でもね、餃子フェスはね、もしかしたら、そんない理科の時間 B という我々のそんないプロジェクトのもう一つの番組ありますけども。
はい。
そこのね、吉安さんも行くかもっておっしゃってたので、もしかしたら会えるかもしれない。
うん。
でね、今日はね、こんなメールもいただきましてご紹介してみたいと思います。
はい。
はい、鎌倉さんという方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは。そんない雑貨店、とてもためになり、かつ、和田さんと下平さんの掛け合いが楽しく、可愛く、癒されながら勉強させてもらっています。感謝です。 私はアラフィフの親父でして、事情あって最近まで1年ほど商売を中断していました。商売休むと時間ができ、それを埋めるための手段としてポッドキャストを知り、そんないでは理科や美術の時間、その他たくさんのポッドキャスト番組を聞きまくりました。その中で絶妙な切り口で取材対象を見つけて毎回新しい情報を提供してくれるこのそんない雑貨店と、誠実な口調の吉安さんと超絶に頭の切れそうな香里さんの理科の時間、それと別グループのセカチラさんがめちゃくちゃ気に入って3つの番組を繰り返し聞いています。こういったお便りを送ったり投稿したりするのは小学校以来で結構気恥ずかしいものです。しかしそんない雑貨店はアラフィフの人間から見てなんか頑張ってくださいと一言でも送りたい素晴らしい番組です。いつもタダで聞いているのが本当に申し訳ないと思っていまして、今晩思い立ってメッセージしてみました。頑張ってくださいしか言えませんが、同じように和田さん下平さんを応援していて、私も含めこういったメールが苦手なおっさんが結構いると思いますので、末長く続けてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがたい
嬉しいですね。
たくさんねメッセージ書いていただきましたんで、途中ちょっと割愛していますけれども失礼いたしました。
はい、はい、
でやっぱりね、なんか頑張ってくださいって一声送りたくなっちゃうんですね、この番組前からね、頼りない信仰とか違う、母性本能をくすぐるわけですよ。その割にはアラフィフのおっさんとね、おっしゃってる方からいただきましたけれども、
はい、
そう、鎌倉さんね、
はい、
なんかただで聞いてて申し訳ないですなんておっしゃっていただきましたけれども、
うん、
違うんです。へーって思ってくれたり、ふーんって思ってくれたりね。で、それをまた人にお話しして、聞いた人もまた、面白いこといっぱいあるんだなって思っていただけるのが一番なんですよ。
はい。
それからですね、安心してください、鎌倉さん。ただでなくてもいいんです。
ん？
そんなプロジェクトではですね、ご寄付を募っております。我々ね、はい、どっかの企業からお金もらってやってるわけじゃないので、
うん、
ね、我々そんないプロジェクトのリーダー竹内さんって方がいらっしゃいますけれども、
はい、
この方がですね個人でレンタルサーバー代とかね全部出してくれてるんですよ。
はい。
ですので、ね、まあ大変申し訳ないんですけども面白い、
はいはい、
応援してあげようかなって思っていただけましたらば、うん、そんないプロジェクトのねホームページにご寄付のご案内というところがありますので、
はい、
そちらを見てみてくださいね。ひかまるの会を聞いて彼女をエスコートしたあなた。ね、コーヒーの会を聞いて周りに話したらちょっと惹かれちゃったあなた。ね、うん、気が向いたらで結構ですんで、そちらをちょっと覗いてみてください。
はい。
そういったホームページのアドレスとか、それからメールの宛先等を、それでは下平さんからご紹介をお願いします。
はい。番組ではご意見、ご感想や取り上げては欲しい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zaka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという面白集団でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
毎週ね、そんないプロジェクトというの後をどんな言葉が出てくるかというのが下平さんのトンチのコーナーになってますよね、南部。
そうですね。
困ってるのは下平さんだけではございません。私が出演させていただいているもう一方の番組、
はい、
そんなことないっしょの方でもですね、
うんうん、
同じように読み上げをするわけなんですが、
はい、
そこでは私が今週なんて言えばいいんだろう、別に言わなくてもいいんですけどね。
うん、まあ、知恵を絞ってるわけですね。
自分への挑戦になってます。こちらもね、なんて言えばいいのか我々のことをというのも、はい、メールを待ちておりますんで、
うん、
バンバン送ってください。皆さんが頼りです。
はい、頼りです。
お願いします。
お願いします。
それでは、そんない雑貨店、はい、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
なんだ。ちょっとよれた。
大丈夫。タイミングはぴったりだったからきっとね、気づかない。